ではこれから聖書を録いたします。今日はマタイの福音書20章の36節から46節ですね、教会備え付けの聖書では51ページになります。では読みいたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペトロとゼベダイの子二人をと一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれた。行かれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。アーメン。では久保先生にご心の前に対してメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今酒井兄弟に読んでいただいた御言葉が今朝与えられています。もう一度今神様の前に目を閉じて心を整えていただきたいと思います。さっき子供たちに対しては、私はもしイエス様がここにいたらという話をしましたが、イエス様は本当におられます。私たちの人生の真ん中におられ、この世界の真ん中におられます。でもそれは私たちがそのことを信じなければ、また聖霊様に助けていただかなければ、私たちはイエス様の声を聞くこともイエス様に出会うこともできません。もし聖書というこの書物が単なる文字、本であったならば、それほど聖書を読むことが虚しいことってないんじゃないかと私は思っています。素晴らしい書物は世界中にたくさんあります。人が書いた書物、知恵の本はたくさんあります。なぜそれでも私たちは聖書を読み学び、聖書から神の言葉を聞こうとするんでしょうか。それは今日もこれが神の言葉であると信じるからであり、そして今日の箇所のようなところ、イエス様の姿が表されているところを触れるときに、イエス様が通られた道、そして私たちもまるであそこに一緒にいた弟子であるかのように、イエス様が血のような汗を流しながら祈った姿を見る、あのゲッセマネの園に私たちもイエス様と共に置いていただきたい、そのような祈りと願いを持って近づくときに必ず主が語ってくださる。それを信じて今日も耳を傾けたいと思います。しばらくもう一度黙想の中で神様を待ち望みたいと思います。 主よお語りください。しもべは聞いております。主よお語りください。あなたの言葉を私たちの魂に聞かせてください。待ち望みつつ主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。私たちクリスチャンはよく神様の御心がなりますようにと祈ったり、そういうことを言ったりすると思います。そういう言葉を使ったことがない方は、特にクリスチャンの方に限定するとほとんどおられないんじゃないでしょうか。私もそういう祈りをたくさんしてきました。でも考えてみたら、その御心っていう時に結構私たちって細かいこととか具体的なことに限定していることはないでしょうか、ね、変な話ですけれども、例えば皆さんの仕事帰りに今日はまっすぐ家に帰るべきか、それとも友達とどっかに寄っていっぱいやってくるべきかなんて悩んで、それで祈った方は少なくはないと思うんですね。日本なんか特に、日本 の、 で会社で働いているクリスチャンの親友な友達なんかの話を聞くと、やっぱりそういうことを祈らないとですね、いろんなチョイスがこの世界にはありすぎるん で自分が好きなことや楽しいことが目の前にあり、いや今こうするべきじゃないか、家族を優先するべきじゃないか、これを優先するべきじゃないか、本当にチョイスがあるので、神様御心を示してください、祈ること多いよ、アメリカに住んでた時よりも日本の方がなんか多いんだよねって話を聞いたことがありますが、皆さんどうでしょうか。毎日の生活の中で御心を教えてくださいって最近祈ったことってありますか。あるいは今祈ってらっしゃることは何かありますか。私は高校の時代にこう遡ると、じゃあ高校卒業して何をすればいいんでしょうかって祈ってたことがありますね。で高校卒業ギリギリまでブラジルに行こうと思った、行きたいと思った。で自分の頭の中にはブラジルっていうのも決まってて、そしてしかもアマゾンの奥地に行って日本から、日系ブラジル人の方に伝道しに行ってる牧師が何人かいるっていうのを聞いてた。で私は体力だけは自信があったんで勉強はしてなかったんですけど、体使ってアマゾンの奥地行って村を作るのを手伝いたい、牧師先生のために家を建てたり何でもやるから、そういう仕事がしたいと思ってたんです。で自分の中でも決めてた、決めておきながらお祈りは、神様御心を教えてください、私はあなたの御心に従いますって言ったんですね。ちょっとおかしくありませんか。もう答えは持ってんです、自分の中で。ある日父に相談しました。父さん、僕は今神様の御心を求めてるんだよ、ね、高校卒業したらブラジルに行ってこういうことやりたいって言ったら、なんだお前そんな夢みたいなこと言って、なんかこう嘲笑われたというかですねそんなこと言ってもダメじゃんっていう感じでダメ出しされました、その直後。で私の父は私も尊敬するクリスチャンで、そして父も同じように教会のない場所に出て行って宣教師の人たちと一緒に教会を建てたような、そういう人だったんで絶対賛成してくれると思ったわけです。なのに父からいきなりダメだよお前って言われた。でも私もちょっと切れちゃって、逆切れしちゃいました。なんだよお父さん、これはいいことなんだ、素晴らしいことじゃないか、正しいことじゃないか、これは神様の御心に違いないと僕は確信していると言ったら、父が静かに言いました。お前は今やるべきことさえやってない、目の前に置かれている高校の勉強、学校の勉強もやってない、高校が卒業できるかどうかも私結構怪しかったですね遊んでばっかりいましたから。そんなお前がそういう大変な場所に出て行って何ができるって言ってるの。神様の御心っていうのをなめちゃいけない。御心がなるようにと言いながら自分がやりたいことを神様に押し付けたり、アラジンの魔法のランプみたいにこすったりとかして自分の計画を神様に押し付けるのはやめなさい、厳しく言われて、その時は大変傷つきました。そしてクリスチャンが御心を祈るってどういうことなんだ、わけわかんないよと言ってかなり怒ったんですが、あれから20年以上が経って本当に 私も何度も砕かれながらようやく分かってきた。神様の御心という時には私たちは自分のお心、自分の計画を完全に捨てなければ御心は分からないんだということを学んだわけです。そんな私がそれから高校卒業後2年後にアメリカに来て、不思議な導きで今この地で牧師をさせていただいているということは本当に自分自身驚きです。私の計画の中にはなかったことです。でも全て委ねた時に御心が動き始めた、転がり始めたっていう、そんな感じを受けています。今日皆さんと一緒にイエス様が十字架にかけられる前にゲッセマネで本当に必死になって苦しみながら祈られたその姿を通して、イエス様の姿に見る神の御心っていうことを一緒に味わってみたいと思います。3つのポイントで見たいと思います。まず1つ目に、神の御心という時に、それはお昼ご飯何食べようかとかどんな大学に行こうかとか、どんな仕事しようかとか、人生の具体的なことを求める前に、もっと大きな私たちが生かされているこの人生すべての中で一番大事なこと、一番大事な御心があるっていうことを見たいと思います。それは神の御心とは、神様と人間は共に生きるべきだっていうことです。神と私たちはこの人生の中で共に生きる、そのために私たちは作られたのであり、そのために皆さんは今日ここに存在している。それが御心です。もしこの御心をミスして、無視して、人生の細かいことをの御心を求めているとするならば、私たちは空回り、いつまでたっても何か物足りない、何かミスしてんじゃないかと迷い続けることになると思います。一番大事な御心は神と共に生きる。あなたの人生にそのことは起こっているでしょうか。イエス様のことを考えてみましょう。イエス様がこの地上にお生まれになる前、お母さんのマリアさんのお腹に命が与えられた時に天使が来てこう言いました。これはクリスマスの生誕劇でもよく聞くところですね。天使が言いました。この子はインマヌエルと呼ばれます。それは旧約聖書で予言されていたインマヌエルが来られるという予言通りの言葉でした。インマヌエルとはどういう意味でしょうか。ご存知の方がたくさんいらっしゃると思いますが、それは God with us、 神が我々と共におられるという、そういう意味の名前をイエス様が背負って地上に来られたんです。つまりイエス様というお方は、なんかこう天地万物を作った大きい意味での宇宙の神様と別の存在としてどっかからひょこっと現れた方じゃないんです。ヨハネの福音書の1章にはっきり書いてあるように、このお方は初めから神と共におられた、そしてこの方が人となって来られたとヨハネが書いたと。イエス様は神といつも共におられ、神様とはこんな方ですよというのを世界に表すために来られた、神と一つ、神と一体のお方だということです。だからイエス様はこの地上の人生を人間として歩まれた時にも一度も神様から離れたことがない、セパレートしたことがないんです。我々人間はどうでしょうか。神様はそもそもなんで人間を作られたのか、私もそのことで悩みました。さっき子供たちに話した話のちょっと続きになりますけど、ティーンエイジャーになって教会に行きたくなくなった、で行かなくなったんですね。行ってもしょうもないと思って、でそもそもなんで神は俺を作ったんだって、そんな疑問を持ち始めました。作っておきながらなんか人間のことを厳しい目で見てるようだぞって、で人間が神様の思い通りにならなかったら罰を与える、 永遠に滅ぼす、そういうことを聞き始めた時に、勝手な神だなとか、そんなことを思った。でもそれは間違っていました。聖書をちゃんと初めから読むならばはっきりわかる。神様は私たちを愛して作られた。そして神様は人間と交わる、共に生きる存在として作られたんです。それは人間だけに与えられた特別な目的です。植物も神様は作られた、動物も作られた。それは全部人間が生きるために必要なものを与えられたということ。人間にだけ聖霊を吹き込んで、そして神のご自身の姿をそこに映し出し、人と神は一体として生きて、そこに神の栄光が現れるように作られた。つまり私たちは初めからこの世の終わりまでずっと神と、そして世が終わっても永遠に神と一つとして生きるために作られたんです。でもこの神様から離れた、セパレートするのを選んだのは私であり、私たち人間です。だから神の御心がわからないんです。人間はイエス様は神様とずっと一緒にいて一つでした。だからイエス様は神様、天のお父さんの御心をいつも知っていたんです。そしてイエス様はおっしゃいました。私は父の御心を行うためにこの地上に来たって。どんな辛い目にあっても、無知で叩かれても、弟子たちから見放されて見捨てられても、イエス様はずっとその道を歩き続けたんです。そのために来た。御心を知っている。もし私たちも神様といつも一緒に生きているならば、御心から離れることはありません。この話を聞きますよね。長年連れ添った夫婦が、夫と妻がだんだん似てくるって。見かけとかそういうことじゃないかもしれませんけど、価値観とか物事のディシジョンメイキングの基準とか、ちょっとした癖が似てくる。そうです。人間というのはお互いに影響を与え合って、影響されて成長し生きていく存在です。夫婦でさえそうなっていくんなら、神様からずっと影響を受けたら、私たちどんなに素晴らしく変われると思いますか。人生でいろんな問題にぶち当たって、どうすればいいんだろうって迷ってばっかり、御心を与えてくださいと言いながら自分の心を求めている、そういう生き方ではなく、神様と一緒にいるから神様の心が分かってきて、神様が今私に何をしてほしいのか、どういうふうに人を愛するべきなのか、いろいろな誘惑に囲まれるときにどうやって勝つことができるのか、それが私たちの中にまず御言葉を通し、また聖霊の導きにより、この世のすべてを通して私の中に入ってきます。それは神様と共に生きるならばです。最近ある方から相談を受けました。それは奥さんが悩みを持っていて、先生、主人のことがもうわからなくなってきました。あの人は何を考えているかわからない。でもそれもそのはずなんです。それはある意味当然のことなんです。それは夫も妻もそれぞれに互いを許すことができなくなり、喧嘩ばかりして、家の中一つ屋根の下に一緒に生活はしてるかもしれないけど、一緒に生きてはない、その夫婦は。そしたらお互いのことが分からなくなって当然です。私たちが神様の御心が分からなくなった原因は、神様に対して罪を犯して、神様を必要としない、神なんかいない、自分で生きていけますと神様に背を向けた時から今日までずっと続いています。でもイエス様はいつも父なる神様の御心に歩まれました。これが一つ目です。なぜイエス様がゲッセマネの園でこんなに苦しんで、でも私は苦しみのあまり死ぬほどですって言わなきゃいけなかった、あのイエス様がですよ。私たちなんてすぐ、ああ死ぬとかってなんか冗談ででも言っちゃうぐらいですね。すぐへこたれて落ち込んで、ああ傷ついたとかって弱音を吐きますが、イエス様はそんな言葉を出したことはこの箇所以外にない。 鞭で打たれたって逃げ出さないお方です。その方が私は死ぬほどだって言わなくちゃいけなかった。それは天のお父さんと一緒にいたから、神様の御心を知っているから、それが十字架だと知っていたからです。そして二つ目のポイントにそこからつながっていきますが、二つ目にここでイエス様の姿から私たちが見ることができるのは、神様の御心、私人間へのまず第一の御心は神と共に生きるっていうことでした。二つ目に、それは二番目というよりも同じことですけども、それは神のために生きるっていうことです。自分のためではなくて、神様の目的のために、神様の栄光のために、神様の喜ばれることのために、私たちはこの地上に命が、人生が与えられたということです。そしてその姿がイエス様の中にいつもいつも見られます。聖書がはっきりとそんなイエス様を表しているんです。イエス様はこのように祈られました。39節、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。同じように42節も祈られました。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。この杯という言葉が、これからイエス様がかけられようとしている十字架だということは皆さん気づいていらっしゃると思います。旧約聖書の時代は杯、ブドウ酒の入った杯というのは祝福の象徴でした。誰かから杯をもらうときに、特に目上の人から杯をにこうブドウ酒を注がれるとき、それはあなたへのブレッシングです。あなたに良いことがありますように、あなたは幸せな人ですっていう意味です。でも今ここでイエス様がお父さんからもらおうとしているこの杯は十字架です。それは良いことでしょうか、いわゆる嬉しいことでしょうか、ハッピーでエキサイティングで楽しいことでしょうか。絶対にそんなことはない。十字架っていうのは肉体的な苦しみ、その肉体的な苦しみを受ける死刑の方法の中で最も残酷な、最も人間が苦しんで死んでいく方法だったと言われています。あまりにもそれが無残な死に方を人間がするので、昔もう十字架刑はやめられてしまいました。だから十字架がどういうことかイエス様は知ってる。肉体の苦しみが待っていた。でも肉体の苦しみ以上にイエス様が苦しい思いをしてたのは精神的な、また霊的な苦しみです。それはイエス様が愛して育ててきた弟子たちから裏切られるということが含まれていました。すでにユダがイエス様を裏切りました。そしてその直後、今日は読んでいただかなかった箇所ですけども、この26章の後半では弟子たちが勘違いをして剣を出してね、その剣でイエス様をこう捕まえに来た人を切ろうとする。イエス様そうやって戦えって教えたことがないのに、勝手にペテロがそうやって暴力で戦おうとする。何にも弟子たちは分かってない。そんな姿を見なくてはならなかった。そして最後に、挙句の果てに弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと。イエス様はそんなことが起こるのを全部知ってた。でも一番つらかったのはイエス様が十字架の上で父よと呼んでいた、永遠の昔から常にずっと一緒に一つとして歩んでこられたそのお父さんから十字架の上にいたこの瞬間に separate、 人間の罪を全部十字架で背負ったから神様からも一瞬見捨てられ、死ななくてはいけなかったという苦しみをイエス様は知っていたんです。いつもイエス様は父よと呼んでいたのに、十字架の上では我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれたでしょう。 そこにセパレーションがあるんです。もう父と呼べなくなった、神って。それほどの悲しみと苦しみと痛みと悩みがこのゲッセマネのその祈りの中で、まだ十字架を受ける前からイエス様は知っていたので、3回同じ祈りを血のような汗を流しながら捧げています。でもイエス様はそれでも神のために生きるっていうことを選び続けた。なぜならばそれが父が喜ばれることだったからです。それが神の御心だったからです。私たちはどうでしょうか。最初お話したように、神様あなたの御心がなりますようにと祈りながら、心の中や頭の中には何が巡ってるでしょうか。この私の計画がなりますようにということではないでしょうか。多くの場合、もし皆さんの中に、いや私はそんな風な人間ではありませんという方がいらっしゃったら、ごめんなさい、謝っておきます。でも私自身のこと、そして今までたくさんの方とお話をしたり一緒に祈ってきたこの約30年ぐらいのミニストリーの経験の中で、あるいは多くの罪の告白やその人生の言葉が書かれた本を読んだり、そして聖書を読む中で、私が分かってしまったことは、人間というのは本当に自己中心で、神様さえも利用して自分の計画や自分の願いを叶えさせる、そんな傲慢で自分を神のようにするものなんだっていうことです。私には二人の娘がいますが、こんなことが時々起こります。 親でらっしゃる皆さんの家庭では起こったかどうか分かりませんが、娘がパパこれやっていいって何か聞きに来ます。私はそのことの内容とかその状況によっては、いやダメだよ、今それやっちゃダメだよと答えます。すると娘はなんで、逆ギレをされてしまいます。これは実はおかしい状況です。娘は私にこれやっていいって聞きに来たんです。最初に私の御心って言ったら大げさですが、私の思いを聞いたはずです。子供として、私は今はやってはダメだと私の正しいと思うことを娘に告げたのに、娘はなんでよパパケチとかこれぐらいいいじゃないと言って怒るんです。そういう権利が娘にあるのか、もちろん人間として子供にも権利はありますよ。だけどその関係とか、娘が最初に聞いたのにこっちは答えたのに向こうが怒るってどういうことでしょうか。私たちは神様にずっとそんなことやってきてるんです。神様これを私の人生に与えてください、こういう仕事やこういう人と結婚すること、こういう素晴らしい人生を祝福を与えてくださいと祈りながら、神様から来た答えが全然あなたが願ったことと違ったならば、なんで神様が愛だって言えるんですか。神様なんかいないじゃないですか。私はもう神様信じません、他の宗教を求めます。いいえ、宗教はそもそもアホらしいんです本当にだだっこのようなクリスチャンが私をはじめとしてたくさんいるんです。いすぎるんです。だからそんな私たちを見て、神様をまだ知らないイエス様と出会ってない方々が、なんだあれがクリスチャンライフなんだったらいらねえやと思って魅力を感じないんです。前回私がこちらの教会に来させていただいた時、この左手にブレイスをつけていました。覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。左手に、そのちょっとした神経の病気が与えられて、でこう動かないというか痺れる状態でした。また体全体が疲れていて、私も泣き言を言うようなことをお話をしたと思います。その時、あれから夏が過ぎて数ヶ月過ぎる中で、今でも左手に痺れが残っています。そして私の肝臓は弱っていて、また血液検査を受けなきゃいけないんですが、で私はもちろん体の癒しを祈りました。神様癒してください、元気にならないと家族のためにも教会のためにも働けませんって祈ったのに、今のところ神様癒してくれません。じゃあそれは私の信仰が足らないからでしょうか。 神様は愛じゃないんでしょうか。いいえ、私はこの数ヶ月間素晴らしいことを学んだんです。それは自分の限界を受け入れるっていうことです。謙遜になりなさいって神様は何度も何度も何度も何度も私の肉体に弱さを与えるたびに教えてくれたんです。私が求めていたことでしょうか。いいえ、全然違うんです。でもじゃあ私は体がまだ治ってないから神様に対してブチ切れる権利があるでしょうか。私の方が正しいんでしょうか。神は人間の病を癒すべきなんでしょうか。いいえ、病が癒されなくても癒すよりももっと素晴らしい祝福があることを私は知ったんです。そしてそれはイエス様の姿にはっきり現れています。天の父は愛する御子イエスが祈ったことを全部聞かれたでしょうか。イエス様は涙を流しながら祈ったんですよ。この杯を十字架を取ってくださいって。お父様は取られましたか。いいえ、計画通り自分の愛する子供を十字架にかけて弟子たちから裏切られて人々から唾をかけられ傷つけられそして死ぬことによって私の罪をイエス様は取ってくださったんです。もし神がイエス様や我々人間の願いを聞かなくちゃいけないお方だったらその方は神ではありません。神は神です。今日皆さんと一緒に賛美しましたね。王、私は神様を王としていつも崇めているんでしょうか。どっちが王なんでしょうか。時々私たちが王になっているんじゃないでしょうか。神様、これを叶えてください、こうしてください、命令する。そして祈りの最後に御心がなりますようにって。そんなのおかしいですよ。イエス様はこのお祈りを繰り返しながら何と祈ってますか。どうか私の願いではなくあなたの御心がなりますように。でそれは十字架で死ぬってことなんです。知っていてそれを願い続けたんです。このイエス様の姿の中に神の御心に従う、神の御心のために、神のために生きる人の人生の覚悟、そして人生の究極的目的が見えます。私たちは何のために生きているでしょう。この地上で何十年間か楽しく過ごすということが目的ですか。健康が目的でしょうか。少しでもお金儲けすることでしょうか。自分にやりがいを感じることでしょうか。良い結婚生活でしょうか。子供がサクセスフルになることでしょうか。それらのものは、あるいはそれ今挙げてないそれ以外のこの地上のもの、つまり人間が求める私たちのデザイアから来る御心っていうか計画は全部なくなってしまうものです。でもイエス様がどうしてもこの杯を飲むべきならばそうしてくださいって戦った。もうこれはファイトというかバトルですよね。イエス様の何のためにイエス様はこんなに苦しんでくれたのか、なぜこんなに血のような汗を流さなきゃいけなかったのか、それは私とあなたを救うためです。私やあなたが皆さんが罪が許されて神の子供となることにはそれだけの価値があったんです。それをするためにイエス様は来られたんです。その御心を知っていたからイエス様はご自分の願いを最終的には捨てる決意をされました。そして自分の心に来る誘惑と戦ってくれました。そしてその祈りの結果46節でこう言われたわけです。立ちなさい、さあ行くのです。私を裏切る者が来ました。ここでイエス様はガラッと変わってるでしょ。この平安、落ち着き、力、確信、十字架が来るって分かっていても神の御心に完全に自分の身を委ねた人はこのように変わります。皆さんも必ずそのように変えられることを私自身にも当てはめて確信いたします。そして最後のこと、イエス様の人生に表された神様の御心、それは一つ目に神と共に生きるっていうことでした。どんな時でも神様から離れない 一緒に生きる、そしてそれと同時に神のために生きるということが私たちへの御心です。そして三つ目、最後のことは、それは私たちの天の父なる神様が私たちに願っている御心はイエス・キリストのように生きるということです。あ、なんだそんなの知ってたって言われると思うんですね。クリスチャンっていうのは、クリスチャンっていう名前の意味そのものが意味している通り、クライスト、キリストに従うものっていう意味です。当たり前じゃない、キリストのように生きるっていうのは。私も口でそう言えるんですが、私たち毎日の生活の中でどのぐらい、何パーセント、どのぐらいの割合、あるいはどこの部分、イエス様のようでしょうか。数日前に私が尊敬するアメリカ人の牧師と二人でお祈りをしていました。彼は自分たちの子供たちのために祈ったんですね。彼の子供、二人の幼い子供と私の二人の娘のために祈ってくれた時にこう祈りました。神様、私たちが子供たちを本当に愛する良い父親になれるようにしてくださいと祈ったと思ったら、急に静かになった。彼がなんかこう祈りの中で泣いているのがわかるんです。どうしたのかなと思って私も待っていたら、次の言葉を、彼は祈りました。いいえ、私たちがいい父親になるのではなく、どうか私たちを通してイエス様が子供たちに触れてくださいますように、子供たちが私たちの中にイエス様を見るように、そのような人間に変えてくださいと泣きながら祈られたんです。私はその祈りに感動して、また心がすごくこう砕かれて探られるような思いで家に帰りました。そしてその夜、夕食の時に家族に聞きました。妻と娘たちに聞いたんです。ねえ、パパがどんな風に変わったらいいと思うって聞いた。どんな人間に変わってほしいって聞いたら、まず下の娘がもっと痩せてほしいって言われたわけです。いや、そういうこと聞いてんじゃないんだけど。妻ももっと部屋をきれいにしてほしいとか、そういうわけのわかんないことを言うから、いやいやいや、ちょっと僕が言いたかったことと違うんだけどなっていう話。いや、パパが言いたいのはね、私がパパがどんな風に変わったらみんなはイエス様を私の中に見れると思うって聞いた。そしたらみんな真剣に考え始めました。難しい質問だね。そして妻が一言言いました。自分のことをもっと犠牲にして、そして他の人を愛する姿を見たら、それはイエス様しかできないと思うよって言われた。いやー、耳が痛かった、心も痛かったですね。お前はどうなんだよなんてこう言いたくなる気持ちもあったかもしれません。でもやっぱりそうなんだなと思った。私たちは聖書を読んだことが一度でもあるならば、イエスという人物がどんなに素晴らしい方かは誰でも知っています。キリスト教を悪く言う人はこの世の中にたくさんいます。教会なんか信じられない、クリスチャンたちはおかしいっていうふうに言う人がたくさんいるし、そういう方々の意見にも私もうなずくことはいっぱいあります。宗教化してしまったキリスト教の中に間違いがたくさんあります。でもイエスという人物を本当に聖書を読んだことがある人だったら、あいつおかしいっていう人って本当ほとんど私は出会ったことないんですよ、クリスチャンでない方々と話す中で。だから私たちがなんかいい人になるための宗教がキリスト教じゃないってことなんです。私たちが幸せをもらう道がキリスト教じゃないんです。クリスチャンになるということはキリストの弟子になるということです。弟子とはその主人、従う主に似たものに変わるという意味です。それがディサイプルです。私は、そして皆さんはどのぐらいイエス様に似てきているでしょうか。天のお父さんは、私たち人間がこの何十年かの地上の人生をイエスのように生きるために、イエスという人間を送ってくれたんです。人間はこの目で見ないと、この体で感じないと、 目標がないとどう生きていいかわからない存在だからです。今までの人生、皆さん必ず誰かを真似してきてるんですよね。私もそうだと思うし、親か、あるいは学校の先生か、社会の影響か、友達の言った言葉か、会社の上司か、何かわからないけど、人間って誰かから聞いたことや教えられたこと、見てきたことが基準になって、それで歴史を作ってきています。だから同じ罪を犯し続けています。でも私たちが本当に見るべきお方はイエス様だし、イエス様のように、じゃあ今日から私が本当に人を愛し始めたら、まず私の家族がどんなに変えられることでしょうか。私の教会がどんなにか変えられることでしょうか。皆さんの人間関係や会社の周りの同僚に対して、ご自身の思いや願いをちょっと抑えて、人の話を聞くような人にちょっと変わっただけでどんなに変わることか、私たちはまだそれを知らないんです。だから神様の御心は、私たちがいい人生を送る人になることではなくて、イエスのように生きることです。もう15年前ぐらいの話です。オハイオのある牧師が WWJD という言葉を作りました。それは What would Jesus do? っていう言葉の頭文字を WWJD にしたんですね。で、当時からそれがあのリストバンドにこう印刷されたり、 T シャツになったり、こう流行りましたね、アメリカで。それが世界的レベルになって広がっていきましたけど、私は今日も WWJD っていう言葉は、これは聖書の間違いないメッセージであり、神の御心だと思ってますよ。 What would Jesus do? 今週皆さんが家庭で、職場で、あらゆる人間関係で自分が傷ついた時に、あるいは誘惑が目の前に来た時に、人生のチョイスが分からなくなった時に、自分に問いかけてください。What would Jesus do? イエス様だったらどうしただろう。その時に必ず心の中に葛藤が、戦いが起こると思います。イエス様のようにできるわけないじゃん。そもそも私もそうです。私はイエス様ではありませんから。これは無茶な話です。その通り無茶だから、私たちはイエス様のようでないから、神の前にひざまずいて祈らなくてはいけない。リミットがあるから、罪深いから、いつもいつも罪を許していただいて、聖霊様の力が必要になってくる。イエス様だって地上で生きた時にリミットだらけだったんです。体を持ってくれた私たちのために。だから全ての人を癒すことはイエス様もできませんでした。世界中のあらゆるところにいることはできませんでした。そして最後、肉体から血が流れるという神の子ではないような姿を体験された。それはご自分からリミットを持って神の御心を成し遂げるためでした。そのことを思ったら、私たちが人間として弱さやリミットがあるのは当然のことです。だからそれを言い訳にすることはできないと思います。このリミットだらけの人生の中で、自分の弱さと向かい合って、自分の罪深さと自分の欲深さと向かい合って、それでも父の御心がイエスのように生きるということならば、それはあなたがしてくださいますねっていう祈りを捧げてみてください。私をイエス様のようなものに一歩ずつ変えてくださいって祈っていいんですよ。祈りましょう。そう祈ることも天のお父様の一心です。お祈りしたいと思います。祈りながらですが、聞いてください。ジョン・パイパーというアメリカの一人の牧師がこんな本を書きました。 Don't waste your life、 あなたの人生を無駄にするな。その本の中でパイパー氏は言っています。人生は一度です。一度限りです。あなたは神のために作られました。人生を無駄にしないでください。お祈りします。天のお父様、 私たちに命を与えてくださり、この人生を与えてくださったことを感謝します。でもこれは私たちのものではありません。私が自己中心に勝手に計画を立て、自分のために、自分の欲を満たすために楽しむための命ではありません。あなたは神のために作られました。人生を無駄にしないでくださいと言ったパイパー氏の言葉のように、どうか私たちが神様の御心を知り、御心に沿って生きることができるように、私たちの一番深い部分に触れてください。日々あなたと共に生きるものとされますように。神様と離れているという瞬間がなくなっていきますように。そして日々あなたの目的のために生かされるものとなりますように。他の人を傷つけたり、自分のために人をコントロールしたりすることから私たちを解放してください。そして自分自身を捧げて、使ってもらって、他の人を祝福するものに、イエス・キリストのように罪人たちを祝福するものに変えてください。私たちをイエス様が生きられたように歩むものに変えていってください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。